down south. Apple News Radio. One button, one way. Mac, iPod, iPhone, iPad, Apple Watch, Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple News Radio ワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。皆さんおはようございます。第2201回3月26日です。Apple ファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。オープニングテーマは手に入れたもの手に入れられなかったものです。三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。上の子が小学校を先日卒業しました。感動したっていうまで言わないんですけども、いろいろ小学校の時頑張ったなというふうにしみじみ感じております。三浦です。
大輝くんじゃないんですよね。
大輝くんじゃないんです。あれはあのその辺の横でサッカーしてる少年です。
いやその子。これね、偶然にもしその大輝くんのお父さんとかお母さんがポッドキャスト聞いてて、おおこれうちの子ちゃうか、うん、っていうのはないですかね。
それはそれで嬉しいですね。なおかつ私言ってることは悪いこと言ってませんから。いや、大輝くんがかわいそうな状況に陥ってるから私は何とかしたいと言ってたんです。
ないと思うけど。はい、春さんです。おはようございます。
おはようございます。春です。 iPhone15.4 にしまして、マスクをついててもフェイス ID 解除できる環境を手に入れました。 iPadOS も同じくできるのかなと思ったら対応してないんですね。 iPadOS も対応してほしいなと思ってます。今日もよろしくお願いします。
今週はスミレさんはお休みです。iPhone マニアさんにあった記事です。スタジオディスプレイで iOS15.4 が動作、期待外れのカメラ画質が今後改善か、という記事がありまして、先週の配信の中で A バイオニック14チップを発表発売になりました。スタジオディスプレイが積んでるというので、私が茶化して iOS 走らせる人が出てくるんちゃうかとか言ってたんですけど、
うんうん、そうですね、
ディスプレイの中では iOS15.4 が動作していたというお話でした。記事によりますと、ジョン・グラバーさんという方がスタジオディスプレイのレビューを行った時に iOS15.4 が動作していることを確認しましたということで、ただスタジオディスプレイ内蔵のカメラの画質が期待外れだと指摘されています。アップルはその時にいろんなところが指摘があったんでしょうね。将来的にはソフトウェアアップデートで改善すると言っていたんですが、この記事で見ましたら、早速ファームアップデート出てますというふうに書かれてました。残念な画質っていうのは、ウェブの貼られた画像だけで見比べてるんで、こんなもんちゃいますかみたいな気もするんですけど、まあ思ったほどは良くなかったんでっていうことなんでしょうね。Apple が提供し開始したスタジオディスプレイファームウェアアップデート 15.4 では、インテルプロセッサー搭載 Mac のブートキャンプに対応します。このアップデートではカメラ画質の改善は行われていないようですとも書かれてましたんで、カメラ画質そのものの改善には至ってなかったみたいです。ややこしいですね。すいません。
スタジオディスプレイでブートキャンプで、はい、インテルの Windows が走ると。そんなわけない。
そんなわけないよね。そんなストレージどこも積んでないからね。そのでかいのね。いくつかのデベロッパーの方たちなんかは、中で A13 バイオニックが動作してるんならいろいろ利用できるかもしれませんね、と呟いてる方もいらっしゃったようです。ディスプレイも進みますか。まあ、それはあってもおかしくはないなと思いますけど。
このまま本当の Apple TV にしてしまうとかね。
ああ、なるほど。
そうそう、ディスプレイがもう本当に。うん、Apple TV 機能も入ってる。
高い Apple TV ですよね。
そうっすね。そうっすね。
これでももしマイクつけたら Siri で操作できるようになったりするかもしれないですよね。
あ、スタジオディスプレイが。
スタジオディスプレイ。
ああ、はい、そうで、あ、起動を上げなさいとかそういうことですか。
そうそうそうですね。
それ近いことやってる人のがツイッターで出てたんですよ。それ見つけて貼ってたんですが、CK1 っていう方がツイッターで、MacOS で Siri に頼むを使って起動を設定する際、小数点以下も反映された。 過去は実際にそこまで細かくコントロールされているかわからないけれど、コントロールセンターのディスプレイのスライダーで軌道を変更中に気づいた。Siri にタイプ入力でバイバイと入力すると閉じるのは便利かも。と書かれてまして。確かにシステム環境設定でモニターの明るさ、スライドするんですけど、そこにスライド動かしたら何パーセントっていうのがすごい横に出るんですよね。
うん、
その部分を市に頼んでやったらできるということだそうです。
これは Mac で操作してるわけですね。MacOS
なんで。あ、そうです、そうですね。
Mac をつなげて、はい。そのうちスタジオディスプレイ単体で市に対応するようなものが将来出るのかもしれないですよね。
それはスタジオディスプレイが買える人のみの楽しみですね。はい。で、ここからは Apple Watch の話なんですが、エンガジェットにあった記事です。Apple Watch の転倒通知で救助された高齢女性、肺がんの発見にもつながるという記事がありまして、記事のサブタイトルにはたまたま診断のきっかけになった話ではありますが、と。いや、まあ多分そういうことかなと私も思いましたが、アメリカフロリダ州のテレビ局 WFTS の報道によりますと、現地でセントピーターズバーグ在住のレイレン・ハッケン・ウェイスさん、当時71歳は激しく転倒し、ほとんど意識を失ったということで、しかしアプローチが転倒を検出して、911に自動通報してくれたということでした。駆けつけた救急隊員の一人はアプローチからの避難通報は珍しいと言いつつ、救助対象者の位置情報、緯度と経度を送信してくれたとも振り返っていますということでした。71歳の方、病院に運ばれたところ、肺に腫瘤が発見されたということで、それは癌だと発覚し、現在は治療を待ってる最中とのことでした。これようあるんですよね。なんかちょっとしたことで病院行って、で、なんかいろいろ検査して、どえらいもんが見つかるというパターン。
まあそうですね。
はいはいはいはい。
だからこそ普段の健康診断が大事なんですよね、やっぱり、ね。
いや、行った
ら
ダメなんですよ。なんか見つかるから。
いやいやいや、手遅れになるかよりかはいいじゃないですか。
まあまあ、それ私も糖尿病で、ね、この間気づいていきましたから、ね、まあ、改善の方向向いて頑張ってはいますけど、
うんうんうん、
はい。甘いもの飲みたいな。
そうね、
ほんまに甘いもの植えてますわ、もう、なんか、うん。お茶か水の炭酸ですね。うん、
あ、水の炭酸ね。はいはいはい。
コカ・コーラとかペプシのゼロってついてる商品は、あれは飲んでいいそうなんですよ。ええ、
そうなんですね、
病院で食事指導されてる先生がね。いや、あれは全然成分違うもんで甘味出してるからいいんですよ、と。あ、そうなんですか、と。1リットル買って帰ろうかな、思ったけど。ほとんど意識がない。すなわち1分間何の動きもないと認識された場合に、救急通報されて、どこで倒れたかの位置情報も送られるということで、アップルが想定した通りの働きがあったということでした。まあでも、本当はそういうお世話にならない方がいいんですけどね。
まあ、まあ、そうですね。
もちろんそうですね。
アプローチを運動を促進してくれる機能もあったりしますけど、ハルさんはベトナムで最近運動してたっていう。
すごいつながりですね。滞在してるホテルにプールがあってね、はい、で、つい最近まで、まあ、コロナの影響でプール閉鎖してたんですけど、はい、ついにオープンしたんですよね。それで、せっかくプールのあるホテルに泊まってるので、これは使わない手はないと思って、わざわざ水着を買いに行って、プールに。そう、わざわざ買いに行ってプールに入って平泳ぎをしてたらですね、5分も泳がないうちに股関節が痛くなって、
はい、
挫折しました。
それ痛いってもう我慢できへんぐらい痛い、
はい、いや、そこまではならなかったんですが、もう平泳ぎ5分も経たないうちちょっとなんか違和感を感じるようになって、これこのまま続けたら多分股関節ちょっと大変になるんちゃうかなと思うような痛さやったので、異常な感じやったので平泳ぎのような動きってあんまりしないじゃないですか、普段。
まあまあね。
はい。はい、
じゃおりゃ。
何を言うてんの、
海パンで。
もう完全ハマっちゃいました
ね。ハマっちゃいましたね。
なんでそれを言うかなんて。いやいや。え、その海パンは海パンで、すごい海パンやったんでしょ、は
い
は
いはい、すごい、
すごい。すごいいっぱい海パン。表現が。
ちょっと日本では売ってないブランドのやつで、はい、高いわけじゃないんですけど、そうそうそう、日本では販売できない、商標登録の関係で販売できないブランドの、イギリスのブランドなんですけど、スーパードライっていう、どうかもしれませんけど、
はい、スーパードライ。
はい、スーパードライっていうね、
今度からスーパードライできたら、全部そればっかり考えるな
って考えない、考えない。スーパードライって言ったら、海パンのメーカーじゃなくて、服のブランドなんですけど、
ね。あ、服のブランド。え、はい、それごめんなさい、商品の名前じゃないんですか。
ブランド名です。
あ、スーパードライ。私はてっきり早く乾くスーパードライかなと。
はいはいはい、あ、ではないですね。
じゃあないんですか。
速乾性のある素材とかそういうわけではないんですけど、
あの
スーパードライでちょっと画像検索してもらうと、はい、面白い画像がいっぱい出てくると思います。
スーパー。
英語でスーパードライ、ね。
英語でスーパードライ？
はい、ドライ。あ、ウェアとかでも。あ、そうか、最近ちょっと傾向変わってきたんですね。
普通になんかジャンバーとかそんなんで、ね、ジャンバー古いな言い方。
この間お店行っても、あ、なんか傾向変わってきたなと思ったんですけど、
はい、
スーパードライを直訳すると、
はい、
極度乾燥って言うんですね。
はいはい。あ、そうそう、極度乾燥で買えた服売ってるんですよ。
それです。極度乾燥しなさいとか、書いてるんです。
そうそうそう。
ちょっと変わった日本語。ですね、
うん、あの日本でも売ってきてる人いますよ、うん、これ
来てる人いますけど、はいはい、あれ本当は日本ではダメなんですよ。
なんで
そのアサヒビールがスーパードライで商標と登録してるらしいんですね。
あ、でもあれって業界違ったらいいんちゃいますか。ダメなんですか。
いや、だからビールだけじゃなくてこういう服とかですね、そういうところでも商標を取ってるみたいですね。
アサヒが、
アサヒグループホールディングス株式会社がスーパードライっていう、英語でですね、スーパードライって書く、
はいはい、
うん、綴りで商標区分っていうのがあるんですけど、
はい、
その中に25類っていうのがあって、
はい、
そこに洋服コート、セーター類、
ワイシャツ類。もう影響を及ぼすようになってるんですね。
水着、水泳着もありますね、ちゃんと。水泳着もありますね。
それをそもそもなんでベトナムでその水着を買ったんですか。
プールで泳ぎたかったんです
。いや、違います。なぜそのスーパードライを買ったのかが知りたい。
あ、このスーパードライっていうブランドもともと知ってたので、日本でそうやって販売できないっていうのも知ってたので、
はい、
滞在してるホテルの徒歩10分ぐらいのところに高島屋があるんですけど、
はいはいはい、
そこに入ってたんですね、
はい、
スーパードライのお店が、
ええ、
何気に見に行ったら
あった、
水着買うんやったら高島屋かなと思って。
どういう感覚だけど。
いや、どういうところで水着売ってるかよく分からなかった。
まあまあ、
とりあえず、ね、百貨店行ったらなんかあるかなと思って、
う
ん、高島屋
に。そうでしょうね、はい、はい。
で、スーパードライのお店、あれ水着売ってるなっていう感じ、う
ん、あれ水着売ってるなって探しに行ったんでしょ。
、まあ、
今ちょっと記事いろんなとこ見てたら、強制乾燥、
はいはい、極度乾燥、
ごめんなさい、極度乾燥しなさいっていう日本語が書かれたトレーナーとか来て、空港税関通れないと、はい、日本へ入れないというのが書かれてあったんで、はるさんのスーパードライ水着にそれがもし書いてあれば、その格好で税関が通っていて。
それ着なくてもカバンに入れて持って入ってもダメですからね。
捕まえてくれと言わんばかりの格好ってことですね。
まあ、もうホテルの
ベトナムで使う。
iPhone マニアさんにこういう記事も出てました。ウォッチ OS 8.5 が提供開始。米国など新しい不整脈通知が利用可能に。という記事が出てまして、ウォッチ OS お待ちしてました。8.5 やっときましたけども、同時に iOS15.4、iPadOS15.4、MacOS Monterey 12.3、TBOS15.4、HomePod ソフトウェアバージョン 15.4 というふうに同時に3月15日に公開されてました。今回の WatchOS 8.5 は Apple TV での購入とサブスクリプションの承認機能、Apple Wallet の新型コロナウイルス感染症のワクチン接種カードが EU デジタル COVID 証明書の書式に対応、心房細動の検知を改善するために設計された不規則な心拍の通知のアップデート、この機能は米国、チリ、香港、南アフリカおよびその他多数の地域で使用可能だそうです。
うん、
ということで、三浦さんが待たれていたウォッチ OS 8.5 の中でも心房細動の検知、この件。
そうですね。今再度確認しましたところ、
はい、
日本にはもうバージョン1というものは公開されてて使えます。
それは心房細動の検知ですね。
そうですそうです、はいはい、バージョン1は使えるままだったんですけど、今回の 8.5 になってバージョン2というのが出ました、
はい、
それが日本には対応してないということです。この辺もバージョン2、うん、お国にご報告したらもしかすると次のバージョンアップの時に解放されるかもしれないですね。
心電図機能日本も遅れたのと同じ理由かもしれない、
うん、バージョンアップだからね、もう簡素に許可していただきたいと思うのはユーザーですけども、ね、どうなんでしょうね。
早く血糖値の検測も
そうですよね、
調査
してほしいですよね。
いっぱい見つかるやろな、そしたら。僕もあなたもみんな血糖値上がってますみたいな発見されるもん。
それは本当にそうやと思いますね、
うん、
隠れ糖尿病の人は多分いっぱいいると思うんですけどね。
そして Apple Watch のね、ケースのお話も先週出てまして、Apple Linkage さんの記事です。エレコム、Apple Watch 用ケース5タイプを発売という記事で、3月中旬より発売していますということで、クリアカラーの TPU 製バンド一体型バンパーとか、ね、 ポリカーボネート製フレームを組み合わせた TPU 製ゼロショックバンパーというふうに聞いただけではイメージできないでしょうね。ごめんなさい。でもバンパーという限りはちょっとアウトドアでアプローチ使うのに守ってくれそうな感じです。
ね。
うん、クリアの方は、ね、ピンクとかブルーも用意されて、ピンクの方はお子様向けみたいな印象もある可愛いデザインになってます。
うん、
TPO に合わせていろいろバンド変えたいという方にはいいんじゃないかなと思います。
私も今はバンパーとか使ってないですけど、昔はつけてました。で、はい、それは理由なんですけど、普段使いで傷つけたくないっていうのもあったし、
はい、
あとタイに仕事で行ってた時に、
はい、
作業体験みたいなものをみんなでやるんですよ。畑仕事みたいな、
あ
るいはちっちゃなダム作ろうみたいなやる時があって、その時も私アップルウォッチつけてやってたので、
はい、
その時になるべく傷つかないようにということでつけてやってましたね、
はい、傷はつかなかったですか？本当につ
かなかったです。前面のガラスのところも覆うようなタイプを買ってたので、
はい、
そこに当たったとしてもガラスにはひびが入らないような感じでした。
アプローチケースで前検索してたら、一瞬検索画像のところにアプローチの上から被せた金属の網のような感じの、何調というのかな、ゴシック調というのかな、まあ、いつの時代かわからないけど、ヨーロッパとか中近東なんかで、なんかお香を炊くのに入れとくような銀の壺みたいな感じ、ちょっと言ってる表現わかんないかもしれない。網
網になってる、ね。
そうそう、そんな感じのデザインのケース。で、そのデジタルクラウン、リューズに当たるところも、ちょうどそれに合うような感じにデザインしてあって、これかっこいいなと思ったけど、うん、
はい、
画像、その時すぐ画像だけデスクトップ上にドロップアウトして、画像は逃がしたけど、うん、URL が何も探して忘れてしまって、で、履歴とか見てもね、どれかわからないんですよ。どれ見てもないんですよ、それ。で、これどこで売ってるんかなと。もうひょっとしたら誰かの個人的な作品やったんかもしれないけど、これ高すぎたら手出んけど、そこそこのお値段やったら買ってつけたいなと思ってるんですけど、わかんないんですよ。
まだ探してるんですか？
まだ探してるんですよね。
画像があるなら、画像がね、Google の画像検索。
いや、そうそう、画像検索でやったら、出てこないんですよ。似たような出てくるんやけど。
そう、あら。
その画像の育児不情報とかに、ビクジブ用か分かんない
ですけど、ウェブに上げてるやつやから、そういうのは何もなかったんですよ。アップルウォッチジャーナルの江崎さんがツイッターで、空間オーディオ対応の AirPods には傾きを検出するセンサーが入ってるんだけど、そのセンサーを活用して姿勢を検知するアプリが出ていてちょっと面白い。これ、App Store の方の URL で、ポスチャーパルインプルーブスタンスという名前のアプリなんですけど、画面立ち上げますと、アプリのフレーム内に漫画チックなイラストのキリンの赤ちゃんみたいな絵が出てくるんですよ。可愛いんですけど、ゲットスターテッドでトラッキングを始めると、このキリンが首が揺れるんですよ。これね、AirPods の傾き検知を連携させることができるんで、
ま
あ、それだけといえばそれだけなんですけど。
面白いですね。
だからひょっとして AirPods で何かコントロールするゲームとか、
作れそうです
ね。作れるかもなんですよね。
ねえ、本当ですね。
かもですね。
私もなんか、まあ、ちょっと傾きじゃないんですけどね、いつも困ってることがあって、子供が iPad ずっと見てるんですけど、それはいいとして、宴会って話ですけど、私は別にいいんですよ、
はい。
いいんですけど、すごく近いんですよね、見る距離
がね。
でそれを、ね、毎回近いって言うとこう離れるんですけど、
はい、
それを検知して自動的にアラームが出るとか、そういうアプリ探してるんですが、今一つなくて、なんかこういういろんな機器とつないで、そういうの実現できるものないかできないかなとかって思ってるんですけどね。誰か知らないですかね。
iPad 側に何かつければ、人感センサー的なもので距離が近いっていうのを検出できればできそうですよね。
うん、そうですよね、うん。そういうアプリが常時起動アプリケーションみたいなことで動けばいいんでしょうけどね。
iPad のカメラでそういうのなんかできへんかな、うん、
ねえ、不思議ですけどね。
センサー的に作ろうと思ったらもしかしたらできるかもしれませんけど、あの三浦さんおっしゃったように他のアプリが動いてても常時起動できる状態にするっていうのがなかなか難しいかもしれないですね。
そうできれば OS 標準のあのスクリーンダイブあるじゃないですか、
はい、
あれの一機能として追加されてほしいなと思ってて。
そうですね、
うん、目悪くなりますねみたいな、子供用設定、それをオンにしますかって言ってオンにしておくと、何センチ以内に近づいたら画面から、画面が止まって 注意が出てくるみたいな、うんうん、いいな、
うん、確かにそれは需要ありそうです。
すごくいい機能だと思うんですよね。今のところ多分 Android にもついてるって聞いたことがないので、Apple の中の人よろしくお願いします。
ツイッターで見つけてたんですけど、アンドレアズ・ストームっていう方が、タッチタイプツール by シュルツ・シュルツっていう、これね、コンピューターのデバイスを使ったインスタレーションみたいなのを作ってる方で、ツイートを見たらわかるんですけど、うん、iOS の上で、ブラウザ経由でも、ツイッターの画面の中でもできるんで、リンクアクセスできればできるんで、何ができるかっていうと、画面で ABC の文字を打って、それの大きさ、ヒンティングっていうんですかね、グリフっていうんですか、うん、あの、フォントのその形をいろんな形で変えられるんですけど、それをタッチしてる指の数だけいろんなパターンを変えられる。SF チックな感じで、面白いです。遊べます。ただ、これで何かできるかってそんなできないんやけど、まあでも、タイプグラフィーで遊べるっていう面白さが体験できるなと思ったんで。
なんか、動きが気持ちいいですね。
うん、
こう触ってくるくるっとこう、はい、リアルタイムで形が変わってね、
直感的かと言われると、
あ、もうそれは
指をどう動かすかによって、
うん、そう、わかんない、
その指の動き
めっちゃわかんない
ですよね、うん、それを覚えないといけない、
まあまあ、うん、
はい、
ね、そんな覚えなきゃいけないハルさんでももっと簡単にできるのがありますよ。ネトラボさんが iPhone ユーザー続々と売ってみてって謎の生き物が大量発生する絵文字が大人気ということで、
あ、
ひらがなで、はい、ね、文字入力で続々とやって変換かけてみると、はい、はい、なんていうのかな、これは。
なんだろう、これ。
ハムスターみたいなキャラクターがいっぱい出てくる絵、絵文字で出てくるんですね。私も続々と。
なんでしょうね。
はい。
なんだろうね、これね。
もともと絵文字で用意されてたんだと思うんですよね。
私もやってみて、入力してみてやったんですけど、なんかいくつかの記号を組み合わせて、こういうなんかお化けみたいな香りになってるんですよね。
はい、
文字を選択していくと、はい、このお化けを一文字として選択できるんじゃなくて、はい、パーツパーツに分かれるんで。
はい、ああ、そうなんだ。
はい、はい、なんです。なぜこれを辞書で Apple がデフォルトで登録してるのかが。
彦星さんからコメントいただいてます。今回は2月のお題と3月のお題を混ぜたようなことに挑戦してみました。昨年の梅雨時に 8TB のハードディスクをブルーレイデッキにつないだものの認識されなかった件、これは2083回で読まれました。ですが、録画についてはメーカーの 4TB を買って使っています。今年に入り年末まで使っていたタイムカプセルがバックアップしてくれなくなりました。Wi-Fi 機能が生きているので、できることはできませんが、どっちやろこれ。Wi-Fi 機能がいけてるんですけども、できませんが、これまでも何度か認識しなくなり、また繋がらなくなったと思い、問い合わせしようと思いました。ところがここで、この際、例の黒い箱を使ってしまえと思い立ち、つい先日ハードディスクをつなぎバックアップ先を変更し、無事現状の環境を保存できました。これで黒い箱の復活です。そして手に入れたものは、タイムカプセルと同じ 2TB のバックアップ環境です。残りの 6TB はパーティションを区切って用途困った時の物置として空にしています。MacBook Pro の方は滅多に使わないためアップデータが来た時だけ USB-C ハブをかましてつなぎ替えて実行しています。元々がテレビ録画用に作られているので動作音が全く気にならないとこや電源連動機能があって快適です。あと復活といえばハードディスクを久々に使うためテックツールプロのデフラグ機能を使って進捗を眺める光景が復活しました。春の新製品は自分には直接関わりはありませんが、今年あたり iMac を新調したいので、黒いキーボードを選べるようにしてもらえたらと思ったのですが、現状では筐体と同じカラーのみのようです。ついでに気になるのは MacOS 10.15 と Intel CPU の組み合わせから MKCPU の環境へタイムマシン機能ですんなり移行できるかどうか不安です。このところ急に冬に戻ったように寒いですので、皆様体調に気をつけてお過ごしください。と、彦星さんからコメントいただいてました。彦星さんまたコメントいただきましてありがとうございます。前に録画用のハードディスクが具合悪いからって買ってきたハードディスクつけたけど認識しないいう話があったんですよね。それを
ありましたね、
それを今回まあもう一回つなぎ直したらできるようになったということですけど、テレビ録画普通にしてる方はこの中でいらっしゃいますか？
あ、私はしてますね。
野々下さんもしてます？
めっちゃしてます。
あ、お前、なんか野々下さん録画しない派って言ってたような気がするんだ。私も
思い違いですね。テレビ録画ってあれですよね、普通にハードディスクにテレビの番組撮るんですよね。 してますよ。
あ、してます。ごめんなさい、勘違いして、
ね、めっちゃしてます。はい。
はい、
むしろめっちゃしてます。
他の方はもうしてない感じですか？
うん、してますよ。
あ、録画してます？
はいはい、してます、してます。はい。
してます。
あ、やばい、私、春さんだけなんだ、録画してる。
私ほぼテレビ、普通のテレビ見ないので録画しないですね。
あ、テレビ見ないならね、
うん、テレビ見ないですね、
うん、何見てる
ニュースぐらいなんで、だもうニュースか NHK の朝の連ドラか、
はいはいはい、
大河ドラマ見れたら見るっていう感じですね。
あ、はいはいはい、それなんか見逃ししないようにそれだけ録画とかしないですか、
はい、NHK プラスで1週間
以内で。あ、そっちで見てるんですね。はいはいはい、なるほど。
録画を後で家帰って、あ、できてるっていうのを見つけるのは、あれはあれで、なんか楽しみの一つではあるんですけどね。え、そんな時代は過ぎてるのもよとして。大して思わない
ですけど。共感しなかった。
録画で言うと、私はめっちゃアニメを録画してるんですけど、
はいはい
はいはい、
今ハマってるというか、めっちゃチェックしてるのが、王様キングダムという。
ああ、漫画からアニメ化されたんですね。
そうです。今ほとんど漫画から、ラノベからが多いんですけど、今の痛みな枠でやっていて、だいぶ遅れて1話1話見てるとカロリーの高いアニメなので 2,3 話まとめて気合い入れて見るって感じなんですけど、それのキングダムの珍しく2クールというか半年かけてやるというまあアニメになってるんですけど、その2クール目をこの間見始めて、それのオープニングの曲が最初はキングヌーだったんですけど、はいはい、そのツークルメがバウンディというミュージシャン
で、バウンディ出た。
バウンディ、
はい、出ましたね。
昨日実はバウンディの話をしてたんですよ。
あ、そう、あのもしかして、
ま、ましたね、
あの CM の話。
そうそうそうです。
はいはい。
なのでおーっていう感じでタイムリーやなーという感じですね。はい。
はい、ママ母の女王さんがいるんでしたっけ、あれは。
はい、います。
ですよね。絶対こうなるやろなっていう話が見事に裏切られるんですよね、あれ。
そうです。全てにおいて裏切られるっていうか、
はい、
毎回毎回この展開すごいみたいな感じで、
うん、絵柄とだいぶ違いますよね。
そうですね、かなりもの最新のアニメテクを使ってるというか、はい、新しい作り込みだなと思って、それも楽しみで見てますね、
はいはい、テレビ的なものはもうアマゾンプライムに頼り切ってしまっててなんか箱詰めっていう婦人警官さんのアニメがあって、それがリアルな警察の日常みたいで、
まあ
リアル
かどうか知らんけど、ドラムでやってた、いや、あれ本職の人が書いてるの、
やっぱり書いてはるんですか。だから、はい、ちょっと面白おかしくしてる部分もあるけど、交番でねお勤めの苦労みたいな話がねよくわかる。
私最近アマプラでアニメの平家物語を見た後、その週に録画してた大河ドラマをテレビで見るっていうのをやってますよ。
平家物語もすごいですよね。アニメまだ見てないんですよ、ちょっとすごすぎて手が出せない、はい、なのでそういうのを結構録画しっぱなしにしといて後でまとめて見るっていうことは多いですね。
あれは本当に大河ドラマとセットで見るのがいいかなと思いますね。
もう本当に、でもちょっと大河は大河でね
それ別に連動して作られたわけじゃないんでしょ。
あ、全く関係ないんですけど、ただ結局時代背景というか同じ時代を平家方から見てるか、うん、源氏方から見てるかの違いなんで、あ、大泉洋がぐだってたところで平家こんな感じだったんだみたいな、そういうのが分かりますよ
皆さんが何見てるかとか聞くの楽しいですね全然なんか自分と違うから
ジュンさんは違う
私今見てるのはララ TV のマハラジャの食卓っていうやつなんですけど。
おお、
はい、
マハラジャの食卓、
マハラジャの食卓、なんかすごい豪華なお料理、タージマハールホテルのお料理とか、はい、お作り方とかやってくれるんです。
へー、
アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。3月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などの手に入れた時の感動。お年玉を貯めて iPod Touch を買った時は夜も寝ずに触っていたとか、家族を説得し続けてやっと携帯を iPhone へ乗り換えできたとかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの3月の予定をお伝えいたします。3月のマグネットは新型コロナの感染拡大を鑑みてオンラインでの開催にいたします。2022年3月30日水曜日午後9時からZoomを使って行う予定です。 これまでは午後7時開始でもありましたが、午後9時開始に変更していますのでご注意ください。詳しくはマグネットのオフィシャルページでご確認ください。次回の配信は3月29日火曜日を予定しています。それでは次回の配信まで、オーボアー。